皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。4月11日、4月の第2日曜日ですけれども、皆さんと共に礼拝を捧げることができていることを本当に感謝いたします。今日は復活の主というテーマで、私の本当に大好きなお話の一つ、復活のイエス様がエルサレムから離れようとした弟子たちに現れたというですね、有名なお話ですけれども、皆さんと共に味わってまいりたいと思います。聖書の箇所は少し長いですけれども、ルカによる福音書24章の13節から35節まででります。少し長いですけれどもね、読ませていただきます。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスが、どんなことですかと言われると、二人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。二人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。はい、以上です。これは間違ってます、はい。というね、有名なお話ですけれども、これはイエス様がよみがえられた日曜日の朝の午後ですね。この出来事は日曜日の夕方近づいていると、日が傾いているとあるので、夕暮れが近づいた頃の出来事でありますが、この日の朝ね、これ先週読みましたけれども、婦人たちが墓に行って、空っぽの墓を見つけると。そしてその後シモンも見に行って、さっき読んだところを見るとイエス様がシモンに現れたということも書いてあるんですね。でそういうことがあったんですけれども、この2人はエルサレムを離れて、エルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かっていたと。60スタディオンというと大体11キロぐらいだそうですから、歩いて2時間から3時間ぐらいでしょうかね。 なんでエルサレムを離れるんだろうかなと思うんですよね。イエス様が十字架にかかって亡くなった後で3日目に、でも墓は空っぽだったし、弟子たちにも現れたらしいという話を、彼らは会ってないわけですけれども聞いていながら、エルサレムを離れているわけですね。一人の名前はクレオパと書いてありますが、もう一人の名前は書いてありませんけれども、でどうも彼らはこのイエス様に近い弟子たちだったようですね。でこの、後で、パンを裂いた時にイエス様だと彼らが気づいたっていうことからすると、もしかするといわゆる最後の晩餐の時に彼らもいたんじゃないかなと、最後の晩餐って言って、私たちはあのレオナルド・ダ・ヴィンチの絵が強烈に印象ついているので、あれが最後の晩餐だと思ってますよね。みんな横に並んでね、テレビドラマみたいに、あんなことは絶対ないわけでして、それであの、もちろんイエス様は12人の弟子を特別に選ばれましたけれども、もうイエス様の周りにはもっと多くの人たちがね常にいたんだと思いますし、で最後の晩餐の時にもおそらくこのクレオパももう一人の弟子もその席にいたんじゃないかと思われるんですね。でもイエス様は十字架にかけられて殺されてしまったと、いうことで、失望していたでしょう。ただこの日の朝墓は空っぽだったって話を、ね、つぶさに聞いていながら、でも彼らはエルサレムを離れようとしているわけですね。でやっぱりこれはあのエルサレムから離れて、エルサレムから、逃げてですね、やっぱりエルサレムにとどまることを彼らは何らかのこう不安に思っていた、恐怖を感じていたのかもしれませんね。自分たちも同じような目に遭うかもしれないというようなことを案じていたのかもしれません。だから決してこうエルサレムに踏みとどまろうという気持ちは彼らの中にはなかったわけですね。それもこの午後で出てるわけですね。だからもう早くもうそろそろ行かないと、日暮れまでにエマオに着けないという、時間帯に彼らは出かけてるということは、もしかするとそのいろんな朝の出来事も聞いていながら、でもどうしようか、とどまろうか、離れようかっていうことを、2人で、おそらく相談して最終的に出たんだと思うんですね。もうあのエルサレムは危ないということで、逃げたんじゃないかなという、そういうふうに私は想像しています。彼らも言ってますけれども、イエス様のことに期待をかけていたけれども、十字架にかけられて殺されてしまったということで、失望もあったでしょうしね。また、自分たちの身の危険が迫っているんじゃないかという、そういう不安もあったでしょうし、いずれにしてもエルサレムから離れてしまったんですね。そこへこの謎の旅人が、やってくるわけですね。この話を読むと、やっぱりこのイエス様は意地悪だなという感じがしますね。シャレっ気があるというか、もうねイエス様の気持ちになったら気持ちになるのちょっとおこがましいですけども、こうエルサレムから離れていこうと弟子たちね、そばにこうスーッと寄ってって、どうしたのみたいな、何かあったんですかみたいな感じでね、そ知らぬ顔で会話にこう入ってらっしゃるんですけど、人が悪いというか、なんというかね、で一緒に歩き始められたと。だからエマオに行こうとするこの2人にこう寄ってって一緒に歩いているわけですね。で2人の目は遮られていて、イエスだと分からなかったと書いてあるんです。でエマオはエルサレムからすると西の方向にあるので、ちょうどこう日がこう沈んでいく夕暮れに向かって歩いている感じなんですよね。だからこう、前だけ見て歩いていると、隣に誰か歩いているっていうことがあまりこう前は眩しいし分からなかったのかなとか、そもそもやっぱりまさかイエス様がここにいるとは彼らは絶対思ってないので、分からなかったのか、あるいはねこの聖霊によって、わざと彼らが分からないような状況にされていたのか、それのところは分かりませんけれども、私の感じではまさかイエス様がここにいるとは思ってなかったから、彼らはそれに気づかなかったんじゃないかなと思いますが、でこう彼らが喋っていたその会話にこう入ってくるわけですね。 歩きながらやり取りしているその話は何のことですかってこう、まあ、彼らがこのイエス様のことについてね、エルサレムで起こった出来事について話していることは分かってるわけですけど、わざわざね、何の話してるのみたいな、まあ、本当に意地悪ですよね、でそう言われたらこの2人もですね、あなたはエルサレムに滞在していながらここの数日そこで起こったことを知らないんですかと。ということはこのイエス様の十字架もそしてよみがえったであろう、よみがえったかもしれないって話はもうエルサレム中にこの日曜日にですね、こう広まった可能性があるんですね。イエスの墓は空っぽだったらしいぞと、まあ、小さな町ですから、からもうイエスはどうしたのかという噂というかね、そういうものはすぐにこう町中に広まって、大変こう大きな話題だったわけでしょう、だからあなたその話知らないのと彼らが言うのはまあ最もですよね、そして、イエス様のことを話をするわけですね、本人に向かって、だからこうなんかイエス様は試してらっしゃるような、この2人がどう思っているのかということをこう聞き出そうとされているような、そんな感じもいたしますけれども、でそこで彼らはイエス様のことを本人に向かって説明するわけですね。で彼らはこのイエス様を、預言者だと思っていたって言ってますね。ナザレのイエスのことです。神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。あの方は預言者だったと、彼らはそう思っている、信じているわけですね。でそれだけではありませんで、あの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていた。だからここにね、これまでもずっとお話ししてましたけれども、イエス様の弟子たち、イエス様の取り巻きの人たちがこのイエス様という方、イエスという方がどういう方かということを最後まで理解できなかった大きな原因があるわけですよね。ローマに支配されていたこのイスラエルという国をイエスが立ち上がって、王としてというかね、このそれこそ改革、革命のね、この主となって、ローマに反旗を翻して、自分たちをローマの支配から解放してくれる、もうそういう人物だと思っていたんですね。そちらの方の期待ばっかりしてるから、イエス様は別にイスラエル人をローマから解放しようと思ってるわけじゃなくて、そんなねチャッチーというか、目先の利益じゃなくて全人類を罪から救うというですね、こう壮大な目的のために来られてたわけですけれども、それを彼らは全く理解できなかったわけですね。でイエスはイスラエルを解放してくれると思っていたのに、あっさり、最初は律法学者議員たちによってですね、十字架につけられてしまった、あっさり殺されてしまったと。それで失望していたわけですね。でも一方でさっきから言ってるように、彼らはイエスが復活したかもしれないという話も聞いてるわけです。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみましたのとか、婦人たちが言った通り、あの方は見当たりませんでしたと、そう言ってるわけですね。見当たらなかった。じゃあなぜサレムを離れてしまうんだっていうことですよね、じゃあ確認に行きゃいいじゃないか、イエス様が現れるかもしれないじゃないかと、そういう思いをしますけれども、それを聞かれてこの謎の旅人が嘆くわけですよね。それは当然嘆きますよね。ああ物分かりが悪く心のが鈍い、人たちよと、でもイエス様は嘆いてるのはこの人たちがエルサレムを逃げたからということよりも、預言者たちの言ったことすべてを信じられないって嘆いてらっしゃるんですよね。預言者たちの言ったすべてっていうのはこの後イエス様が説明される、つまり旧約聖書でこのメシアのことについて、救い主について書いてあったことを彼らは理解しなかった。その 約束っていうかそこに書いたことは何かというと、メシアは苦しみを受けて栄光に入るっていう、その約束が旧約聖書にあったじゃないかと。なのにさっきも言ったように彼らは、武力蜂起の先頭に立ってローマから自分たちを解放してくれる人だとしか思ってないから、このイエス様の死とそして復活ということの意味を理解できずにいたわけですね。そして、モーセと全ての預言者から初めて聖書全体にわたりご自分について書いていることを説明されたと。モーセと全ての預言者っていうのは旧約聖書全体のことですから、モーセってのはモーセ五章ですね。預言者っていうのは、ユダヤの旧約聖書の順番でいくとモーセ五章があって、その後預言者っていう部分があるんですね。その後書書っていうのがあるんですけども、要するにこの旧約聖書全体にわたって、ご自分についてメシアについて書かれていることを説明されたわけですね。聞きたかったですね、この説明を、ね、聞きたかったね。どういうふうにイエス様ご自身が、ここで説明されたのか。でも説明をし終わった頃にエマオに着いちゃったんです、ね、だからまあ2時間そこそこ3時間ぐらい急ぎ行けば2時間ぐらいのとこ着くとこですから、もう着いちゃった。でイエスはなおも先へ行こうとされる様子、ね、ここはますます意地悪ですよね、じゃあねって言って、もう日が傾いてるんだから今は止まなきゃいけないんですよ。でもイエス様はもう分かったかねって言ってバイバイって言って行こうとされるわけですよね。で2人は慌てましてね、ちょっと待ってくださいと、一緒に泊まってください、夕方になって日も傾いてるからぜひ泊まってください、そしてもっと話を聞かせてください、多分そういう思いでしょうかね。で無理に引き止めた。でイエス様も、あ、しょうがないな、まあ、あんたたちそこまで言うんだったらって言ってですね、この人たちもね直前までイエスの弟子なんですよね。でいきなりこの、近づいてきた旅人の弟子になろうとしてるんですよね。ちょっと節操がない感じもしますけども、でもなんかやっぱり特別なものを感じたんでしょうね。で家に入ったと。そして、夕食時になりましてね、で、そこでね、一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。これはまさしく最後の晩餐の時のね、イエス様がなさったことですよね。もともとは、前に見ましたけれども、ユダヤ教の過越のお祭りですね、それのこう段取りなんですけれども、でも彼らの目の前でパンを裂いて、彼らには渡されたと。その瞬間に、このパンが渡されたこの瞬間にですね、ビビッときたんですね。おお、なんとイエス様じゃないか、なんて今まで俺たちは分からなかったんだろう。で多分イエス様ニコッとね、ニヤッとかな、ちょっと口角がスッと上がって、でイエス様と思った瞬間にふっといなくなっちゃった。あれイエス様だった、なんとイエス様だった、なんで今まで気がつかなかったんだろうという感じですよね。そして、彼らはイエス様だと気づいてですね、た瞬間にね、そういえば道で話しておられるとおられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかということに気づくわけですよ。そういえばこのエマオに来る途中でね、お話を聞いている時にもうそのお話に引き込まれて心は燃えてたじゃないかと、その時に気づけよって感じですけどね、気がつかなかった。ああ、それはイエス様だったな。で彼らは時を移さず出発してエルサレムに戻るんですよ。もう日が暮れてますからね、ほぼ夜道ですよね。それでももう彼らはそこにいられなかった、エルサレムに戻らなきゃいけない。そしてエルサレムに戻って他の弟子たち婦人たちにですね、 イエス様に会ったよと。まあそもそもこの2人がね帰ってきたことでびっくりしたでしょうね。エルサレムにいた弟子たちも、お前らどうしたのかと、ね、裏切ってじゃないですけど、お前ら弱気だけんエルサレムから逃げたのくせに、ね、もしかしたらね他の弟子は引き止めたかもしれないんですよ。頑張ってエルサレムにとどまろうやって言ったかもしれないけれども、いやエルサレム復活したかもしれないんだからここにおろうじゃないかって言ったかもしれないけど、このクレオパともう一人はですね、いやいやもう僕ら怖いけん出る逃げるってですね逃げたんだと思うんですよ。それがね帰ってきたんですよ、ね、でどうしたんや、いやどうしてもこうしてもない、うわーってですねもうこの出来事をしどろもどろで説明して、そうかやっぱりイエス様は復活されたんだな、お前たちがここに帰ってきたことがその証拠だと、弱気のクレオパはここに帰ってきた、そう言ってこの、まあ、弟子たちで聞いてみるとね、このシモンのところにもイエス様が現れたというふうに言ってるし、いや間違いないなという出来事ですね、まあ、この話はですね、あの復活された主、復活の主イエス・キリストがどういう方であるかということを私たちにいくつか語っているわけですね。まず復活の主は私たちに語られる主であるということですね。主は私たちに語られる。でも主は私たちに語られるんですけれども、私たちの知らないことを語るわけではないんですね。聖書を通して語られるわけです。まあ、この弟子たちクレオパたちに対しては旧約聖書を通して、旧約聖書全体に自分のことは書いてあったんだよと。だからまあ彼らはこのイエス様の姿も見えなかったけれども、実はそもそも彼らの失敗は何かというと、旧約聖書に書いてそれを読んでいたかもしれない、知っていたかもしれない、でもそこにある本当の意味、真理を知らなかったんですね。で私たちは聖書を読みますけれども、本当にそこで語られていること、その聖書の言葉が何を意味しているかということをですね、私たちは知らないんですね。ただただ文字を追っているだけでね、そこの本当の意味がわからない。だからイエス様はこの弟子たちにねこう言われたんですよ。物分かりが悪く心が鈍い、物分かりが悪く心が鈍いね、物分かりが悪いだけで心が鈍いって言われたんですよ、ね、こう言われたくないでしょ。物分かりがあればしょうがないかもしれないけどね、心が鈍いな。だから逆に言えばですね、心が敏感じゃなきゃいけないんですよね。聖書の言葉、心に語りかけてくるもんですから、私たちの心がこの言葉に対して敏感であるというか、これを受け入れよう、ここから語られようとしていることをいただこうという、そういうアンテナというかね、感性がないと、せっかく神様がこうして与えてくださっている神の言葉はただの文字の羅列になってしまうということですね。パウロも言ってますけど、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、御子に関するものです。聖書の中ですでに約束されているんだと。さらに私たちには新約聖書が与えられていて、それがまた詳しく説明されているわけですけれども、でも主は私たちにこの聖書の御言葉が分かるように語りかけてくださっています。聖霊によって私たちの思いを超えてですね働いてくださっているんだと思います。また復活の主は、これは何でしょうかね、聖餐ですね。私たちと共に食される方であるということですね。これは黙示録の有名な3章の20節にあるように、見よ私は戸口に立って叩いている、誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろうと。これは私たちと親しい交わりをしたいと願ってらっしゃるという意味ですね。遠くにいて時々、必要に応じて何か必要なものを送ってくれる田舎のお母さんみたいなことじゃないですね。はい、常に私たちと一緒に交わりをしようとしてらっしゃる。 それは私たちはイエス様を、私たちもイエス様を知ろうとするし、イエス様も私たちを、まあ、ご存知ですけれども、この主との交わりを常に求めてらっしゃるということだろうと思いますね。そして復活の主はですね、私たちの心を燃やされるということですね。主は私たちが意気消沈していることを知っておられるわけです。このなぜクレオパたちのところにイエス様は現れてくださったのか、それを考えれば、イエス様は私たちが、この二人が、まあ、イエス様に期待をしていたし、特別な思いを持っていたけれども、でもイエス様が十字架にかけられて殺されてしまった、復活したかもしれないという話を聞いても、彼らは残念ながらイエス様に対する期待を捨ててしまってですね、むしろ自分たちの命を守るためにエルサレムから離れてしまった、まあ、暗い顔をしていたって書いてありますからね。でもその時にイエス様が彼らのそばに来られた。そして聖書の言葉を彼らに話された。彼ら振り返ってみると、ああイエス様が話されている時、一緒に歩いておられる時に、私たちの心は燃えていたじゃないか、ね、完全にその火が消えてたんですね。消えてエルサレムを離れてエバに向かっていたのに、イエス様と共に歩いて、そして話を聞いている時に、また再びね、心に炎が灯るわけですよ。パウロも言ってますが、キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れている。キリストは私たちを慰めてくださる方ですね。私たちの心をもう一度燃やしてくださる方です。そして復活の主は私たちを立ち上がらせる方ですね。死にさえ打ち勝たれた主は私たちに立ち向かう勇気を与えてください。この二人は死を恐れてエルサレムを離れてしまった。でもイエス様に出会って、復活の主に出会って、彼らは立ち上がって、時を移さず、ね、闇をエルサレムに向かっておそらく走ったでしょう ね。ちんたらゆっくり歩いていかんと思いますよ。もう本当に、11キロですか、4分の1マラソンぐらいですけどね、当時の世界記録ぐらいで高速で走って帰ったんじゃないでしょうかね。足をすり切らしてね、それぐらいの勢いだったと思いますけども、まあ、イエス様と出会ったことによって彼らは再び立ち上がるわけですね。でこれはまさにこの復活の力ですよね。イエス様ご自身が死なれた、十字架の上でその命を絶たれた、でもその死に打ち勝って墓から出てこられたわけですから、もう究極のこれ V 字回復ですよね。だからこの意気消沈してエルサレムを離れてしまった彼らをもう一度イエス様は立ち上がらせて、むしろ今度はエルサレムに戻ってですね、死に立ち向かう力をさえ与えてくださっているわけです。このルカの22章32節はペトロに対してね、イエス様がおっしゃった言葉ですね。彼イエス様のことを知らないと3度言う前に、最後の晩餐の時に言われた言葉ですけれども、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った、だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと。立ち直ったら、ね、まあ、あなたは残念ながら失敗して、失望して、ね、もう自分の足で立てないぐらいになるかもしれない、でももう一度立てるようになるよ、その時には他の弟子たちを力づけてやりなさいよと。私たちもこの弟子たちのように、もうダメだと思うこともあるかもしれない、逃げてしまいたいというのもあるかもしれない、でもイエス様は私たちを立ち上がらせてくださいます。イエス様は あなたが暗闇のホラー穴のどん底でもがいているときに、そこに来てくださる。そして私たちを共に立ち上がらせてくださる方であります。そしてもちろん、これ有名なね、誰かがわざとやったフットプリントの絵ですけどね、2つの足跡が最後1つになってるんですけども、復活の主は私たちと共に歩まれる主であります。このエマオに向かう話、イエス様もね、いろんな形でこの2人に関わることはできたと思うんですけれども、ちょうどこう彼らがエルサレムから離れて、私の感じだと大体途中ぐらいまで行った時じゃないかと思うんですが、そこへイエス様わざわざ現れて、そして彼らと一緒に歩きながら聖書の中からご自分の説明をされるわけですね。そこで二人をに対して、お前たち何してんだと、ね、私だったらですよ、そこの途中のあたりでこう後ろから襟掴んでですね、お前たち何してんだと、わしはここにおるよと、よみがえったんだ、帰りなさいと言ってですね、無理やり引きずっていくこと行くんじゃないかと僕は思うんですよ、ね、イエス様はね、そういうことされないんですよ。ジェントルマンですから、ね、共に歩まれるんですよね。共にそしらぬ顔をして、で私たちが気づいていようといまいと、イエス様は共に歩んでいらっしゃるんです。私たちは時としてイエス様遠くにおられるな、どこにおられるんだろうかな、今ちょっと休暇でどっかに行ってらっしゃるのかなと思うことはあるかもしれませんが、常に私たちと共に歩んでいらっしゃる。また28章20節にあるようにね、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって書いてある。いつもって書いてあるんですかね、時々って書いてないですか、必要な時にとも書いてないんですか。いつもだから、逆に言えばあんたたちが知ろうと知るまいと、私はあんたのそばを歩いてるよということですよね。私たちが気づかないだけなんです。実はこの二人がそうであったように、イエス様と気がつかなかった。で暗い顔をしてね、現実から逃げ出したくなった、その彼らと一緒に歩いてらっしゃるんですね。ちょっと下向いてたんだと思うんですよ。でね、多分顔見られないようにしてたんじゃないでしょうかね。イエス様の弟子だとバレないようにね。それで夕方行ったのかな、まあでもイエス様はそんな彼らと共に歩まれたように、私たちと共に歩んでおられます。そして私たちと共に語り、私たちと共に食し、私たちを励まし、そして立ち上がらせてくださる、これが復活の主であります。私たちが信じているのはこの方です。私たちが必要なのはこの方です。クレオパトラチと共に歩まれた、彼らと語られた、彼らと食された主は今あなたのそばを歩んでいらっしゃいます。あなたがどのような気持ちであっても、どこに向かっていようとも、イエス様はあなたのそばを歩んでいらっしゃいます。物分かりが悪いと言われないように、なかなか気づかないでいるものでならないように、そして何よりもイエス様と共にいることを喜べる、そういう歩みを私たちはしたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、よみがえられた主、復活の主はどのようなお方であるか、このエマオに向かう二人の弟子たちに現れたそのエピソードから学ぶことができて感謝をいたします。このストーリーは、このエピソードは決して他人事ではありません。私たちの人生においても、彼らと同じように 失望落胆し、あなたから離れてしまうような時もあるいはあるかもしれません。また自分の力で歩けない時も、そしてその上、あなたの御言葉を、その真理を理解できず、心が閉ざしてしまっている時もあるかもしれません。しかし、復活の主は忍耐強く私たちのそばを歩んでくださいますから、感謝をいたします。そして私たちと共に食し、語ってくださる方、私たちの心を燃やし、立ち上がらせてくださる方ですから、感謝をいたします。どうぞイエス様を常にそばに感じて、御言葉の読むときに、その背後にあるイエス様の声を聞きながら、イエス様の向かわれるその足跡に私たちの方がついていくことができるように、私たちの歩みを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。